ということで、本日のゲスト、まずお名前を聞いていいですか。
はい、今井信弘と申します。
今我々の前に座ってくださってる、今井さんは、まあね、なんていうのかな、 お年を聞いていいでしょうか。
はい、70歳です。
70歳、若く見えますね。
はい、それありがとう。
あ、ね、60歳ぐらいかな。
嬉しいね、そういうこと言われたら。
本当にお若い。もちろん日本人一世になられるわけですよね。
そうですね、はい。
日本はどちらですか。
東京です。東京生まれ。
東京、
はい、
どの辺ですか。東京
目黒区祐天寺。
あ、いいとこです。
おもちゃもですね。
いいことない。
はい、背景の
そんなことない
。そうですね、屋敷が、お屋敷が。
今もそちらにはどなたか。
あの、姉家夫婦が住んでますね。
はい、姉様が、
はい、
失礼ですが、お父様はそちらでお仕事。
そうですね、あの日本で、父は長野県の茅野というところ生まれなんですけども、あの東京に出て教員になって、ずっと学校の先生、ね、最後はまあいろいろ教育委員会とかね、校長とかそういうことやって
東京で。
はい、そうです。
じゃあ今井さん自身ももちろん学校はどちらのご卒業で。
僕はあの親父とは関係ない、うん、あの小学校は上目黒小学校っていう現地にある、
はいはい、
で中学校も五中、目黒区立五中っていうところで、
はい、
それから高校から、まあ、早稲田、
はあはあ、
入りまして、大学、高校大学とね、早稲田行きました。はい、
早稲田の
方
に、はいはい、お父さんはじゃ公立の学校の。
そうです、公立です。はい、公務員ですね。
公務員
さん、はい、
何の先生だったんですか。
最初は算数ですね。算数の先生だったようですね。直接は知らないんですけども
、うん、
はい、
じゃあ体育ではなく。
体育じゃないです。
お母さんは何をなさって。
それは別に、普通の女性、普通の主婦ですね。はい、
でももちろん、あのご案内したように元、ブラジルナショナルチームのバレーのコーチってことですけども、はいはい、今井さんはどうしたらいつバレーを始められたんですか。
そうですね、ちょっと長くなるけど、子供の時に大病をしましてね、ちょっと、まあ言っていいかどうかわからないけど、秋目倉、全く目が見えなくなって。
嘘、だって見えてるじゃない
ですか。今見えてる。で、2週間して見えなければもう一生目倉だよなんて言われた。5歳ぐらいですかね。それでその後の要するに治療の後遺症で、まあ、あの今から思うと65年前にね、そういうなんで目が見えなくなったのかということを発見して治療してくれた先生、
はい、
偉いと思いますね。
うーん、
要するに脊髄にね、脊髄に溶水ってありますよね、
はいはい、
それが汚れ、ばい菌で汚れてて、それで視神経を犯されるね、それで目が見えなくなったということで、毎日その太い注射でその溶水の取り替えですよね。それでまあ13日目に見えるようになったと言われてるんです。
すごい、でもよく先生見つけましたね。
ねえ、それはもう本当今から思うとね、
だって大変、ね、
そうですね、だから大変な選手だと思いますね。その後僕はコンタクトしてないから本当申し訳ないと思うんですけど、ありがたいと思いますね。
でも5歳でしょ、記憶はあります、
はい、見えたっていう時はありますね。
見えないっていう記憶は。
記憶はないんですよ。まあ、話聞いてね、親父やみんな兄弟から話聞いて、お前こうだったんだぞということで、
うんうんうん、
まあ、突然。
突然だよね。でごめんなさい、今井さん今70歳ってことは1944
年生まれ。
ということは終戦の1年前ですよね。
そうそう、1年前。うん、
で、じゃあ見えなくなった時って、本当にまだ戦後の
ご主人公。そういうことですね。
東京で、
それが起きたわけですね。そうですね。
お父様はそれ学校の先生だったら、じゃあ戦争には行かなかった。
行ってません。
行って
ない。疎開でね、子供連れたりなんかして、疎開を言わしたようですね。うん、
はい、でもじゃあ今井さん自身は疎開はしない。
してないしてないです。はい。
そうですね、まあ、もう、
ね、もう、まあ、暴風もあったりなんかして、
うんうんうん、
はい、覚えてますけども。
そういう衛生状態が悪いからかな。
そうですね、それで、まあ、おふくろさんが言うには、あんたは何でも食べてたからってね、お腹空いてるから何でも食べてたから、バイキンも一緒に食べたんでしょうなんてね、言われて。
はい、
でそのそうですね、大変な思いしてると思いますよ。あの家族がね、みんな本当にびっくりして、うん、もうまあみんなのおかげで良くなりましたからね。
でそれじゃあそれで、うん、まあ、見えたっていうのはなんとなく、
うん、そう、あの部屋の病院の部屋の病院の明かりが見えた中のと窓から青い空が見えた中のが、うん、あの記憶に残ってるだけですね。
それからどうしてバレーボールに、う
ん、それでそのまあ、病気の治療の後遺症っていうんですか、
はい、
あ、要するに関節が全く動かなくなって、要するに寝たきりでしばらくね、
はいはいはい、
でそんな状態で子供を、まあ、何ヶ月か過ごしたんでしょうね。それも全く記憶にないんですけど、
はい、
だから小さい時からスポーツは全くやってないんです。
私と一緒じゃないですか。
それで小学校で徒競走になったんでしょ、
うん、
100メートル競走、
うん、
あんなの苦手でね、走り方知らないんです。走ったことないから、いつも最後にねトコトコついてってね、まあ何やってんのって言われるけど、走れないもしょうがないですよね。
ね、
おふくろなんかから学校の先生にこういう病気してるからあんまり過激なことやらせないでくださいっていう、まあコントロールのね状態でやってましたよね。
うんうんうん、
でもまあ好きでいろいろ暴れたりなんかをしてましたけども。
うん、
で高校にたまたま早稲田っていうとこ入って、
はい、
大学まで直行で行けるもんですからね、
はい。
これはちょっと自分の体鍛えようと思って。入学式の時にバレーボールやるか野球やるか言って入学式行ったんですよ。
そ
したら一番先に声かけてくれたのが、あ、バレーチームのね、
はい、
でお前大きいからバレーやれ、はいお願いしますって一言でもバレーやることに決めたんですよ。
今身長はその何センチぐらいなんですか。その当時
275ぐらいだったんじゃないですかね。
う
ん、それからあんまり伸びてないですけどね、
うん、
178くらいですか今、
はいはいはい、ね、
ちょっと縮んだかもしれない。
15歳までだから
要するに何も言ってないです。
あ、そうなんだ。私なんかそうだからバレーボールで早稲田入られたのかなぐらい勝手に思っちゃいました。
はいはいはい、私もね、
だから入った時はね、まあ、他の同級生たちはみんな他でもう中学3年間やってきてるでしょ、
はいはい、
その他にねもうびっくりしてね、これは大変だと思って、
うん、
本当バカみたいに練習したんですよ。
へその時が昭和何年ぐらいですか。
昭和って言われると困るんだけども、1960年ぐらいじゃないですかね。
その頃の日本のバレーってどんな感じだった
か。バレーボールはまだオリンピックが1964年からだから、
う
ん、日本では国民制、そう国民制がありましたけどもね、だから始めたのは9人制です。
あ、そうですか。
はい、で中学じゃない高校3年生の時に初めて6人制が入って、
はい、
でオリンピックに備えてね6人制やるっていうことで、
うん、
だから結構、
あ、そういうことか。それどこのポジションとか なんだ
ったんですか。そうですね、最初はねとにかくジャンプ力ないし、まあ同級生や先輩からお前ちょっと腹見せろって、お腹出したらなんだお前何もねえじゃないかって、要するに腹筋がペローンとしてるわけですよ。お前見ろってね、こうやってお金のシャツめくったらさ、もうガバガバってみんな6つやって割れてるじゃないですか、あれ見てうわこれは大変だと思ってそれからもう勝手に自分でねトレーニング始めたんですよ。要するに追いつこうと。そうですね、家帰って風呂入る前に屈伸運動だ、腹筋だ、腕立て伏せだっていうのを、まあ、本当に、まあ、数多くやりましたね。とにかくジャンプできるようにするんでね。
で最終的なポジションはどこになってるんですか。
最終的にはね、うん、高校の時は、まあ、2年3年はエースアタッカーっていうんですか、
レフトで、
ね、レフト9人制も入ったし、うん、レフトでアタック高いボールです。で大学に入ってから今度ライト攻撃ね、6人制ですから大学はね、もう6人制でライトで動いて打つ、はい、で2年間それやって3年目にセンターやって、センターブロッカー、そして4年でセッターまでやらせてもらいました。だからちょっとこういう選手っていうか、あの珍しいですよね、大体一つのポジションで、終わるんですけども、 全部のポジションレギュラーでやらせてもらいました。
すごいですね。
だから今の教えるのに本当に便利。
あ、
全部分かってるつもりですからね、自分では。
はいはい。それでまあ要するに大学までそのバレエ一筋ではないだろうけども、うん、まあ、ガンガンやってたら、うん、当然就職とかそういうのはどういう感じ？
そうですね、ちょうど1964年大学1年生の時ですよね、東京オリンピック。
はいはいはい。
それで大学のバレー部員がみんなボランティアで買い出されてね、
うん、
練習会場だ試合会場をお手伝い始めたわけですよ。
へ
ー。そこで世界に目が開きましたね。
あ、ね、
そう、自身がねバレーボール今まで日本だけやったけど、
うん、
ソ連の練習、ね、会場がチェコスロバキア、
うん、
それからルーマニア、
うん、
特にびっくりしたのはこんなこと言ってあれだけど、
うん、
ルーマニアの女子チームの練習見てね、
うん、
なんでこんな美人たちがバレーやってるのっていうのが本当にびっくりしたんです。
私はやっちゃいけない
足がスラッとなってね、白くてね、本当にね、まあ、若い18歳ですからね、これはもういやーってびっくりしたのを本当覚えてます。それでその時に自分自身で決めたのが、よしこれからオリンピック絶対に行こうって、自分で何にもないですけどもオリンピックに行くっていうことを心に決めたわけですよね。
自分がもうオリンピックになる
となるとかそういうあれじゃなくて、要するに何としてもオリンピックだけは行きたいっていうね。
それは見に行く、出に行く、
出に行く、出る、それは何でもよかった
んです。その時のボランティアというのはどんなことするんですか？
練習会場行ってボール拾ってね、
はい、
それでお手伝いする、ね、そういうことやってて、
その時のオリンピック、
あれ東洋の魔女ってその時だっけ？そうです、東洋の魔女さんがね、で1964年の要するにソ連との決勝ですよね。
大体同い年ぐらいなんですか、東洋の魔女の方が？
いやいや、僕らはずっと上ですね。ずっとじゃないけどちょっと上ですよね。はいはいはい。
で、うん、じゃあそこで、まあ、世界に目が開けた
今井
さんとしては、は
い、
でも親御さんは学校の先生でしょ？
そうそうそう。
で、まあ、バレーボールは、
うん、バレーボールだから一生懸命教えて応援してくれましたよ。近所の人たちもね、なんであの子がバレーボールやってんのっていうね、
うん、
その病気でね、で、うん、寝たきりだったのがということであったんですけども、うん、まあいろいろ恵まれましたね、その後ね。
兄弟はお姉さんとあとはお二人だけ？
いや、全部で男3人、女3人の6人兄弟です。
はいはいはい。ご長男？
三男。
三男。あ、でも自由。
そうですね。好き勝手なことやらせてもらいました。
最後の方で。
うん、
へえ。でもじゃあ産んだのは産んだんだけですか？
そうですね、姉が高校でバレーボール、中学高校でバレーボールやってましたよね。じゃあそんな影響でバレーボール選んだと思いますわね。
それでルーマニアの選手って絶対オリンピック行こうと思って、
うんうん、
その後どうしたんですか？
その後ね、本当幸運たらあれですけど、大学4年生の時に、
うん、
昔の東か女子バレーボールチームっていうのが大学に練習に来たんですよ。
はいはい、日本にあるヤシカ。
そうそう、ヤシカね。で、監督がまあ大学の先輩なもんですから、船山さんっておっしゃるんですけども、
うん、
その人が、おい、お前ちょっと練習手伝ってくれ。
へ、
ね、で、4年生で、暇で、ね、挨拶から、一日お手伝いしたんですよ。
はいはい。
そうしたら、明日はここ、明後日はここ、
うん、
もう毎日呼ばれましてね。器用で、結構器用だったもんですから、何でもできるからね、
うんうん、
練習相手としては最高ということでね、それで、ヤシカチームに、お手伝いに行ったわけです。
うん、
で、1967年ですか、
はい、
四強大会というのが駒沢でありましてね、
うん、
昔の日防貝塚、ヤシカ、日立、クラボーと、ね、この四大チームの、
はいはい、バレーボール
の大会があったわけです、
うん、
でその大会に備えて合宿すると、僕は何の大会だか全然知らないけど、とにかく合宿するから手伝いに来てくれ、一緒に行ってくれって言って、
うん、
諏訪のヤシカの工場のね、
体
育館に10日間行ったですかね、
うんうん、もう大学はそっち向けで。
そっち向けで。
それ
でね、学生、学生なんで、それでね、まあ、なんでこんな女子バレーって練習するんだろうって。朝から晩まで。A チーム、レギュラーチームね。で、僕が B チームへ入って。で、朝から試合形式ですよ。ほんで、監督が A チームに勝つまで。ね。で、うちこっちは僕は、 補欠の選手たちと一緒にね、うん、絶対に負けないぞって言ってね、これで朝から晩まで試合やってましたよ。
でもそれって女子チームなんでしょ男は今井さんだけ。
そうそうそう、だから今までその僕のラッキーだったのは若い男でもって現役でもって女子チームを相手にして試合ができるやろうちゅうそういうなんですか人を使ってチーム強化しようっていうことがなかったんですよね。野手が初めてなんです。だから初めての試みで、うん、それで10日間猛練習して、うん、それで今でも覚えてますが8月6日の第1試合が日坊貝塚ですよね、うん、東洋の魔女って言われた日坊貝塚、うん、それが第1戦で、うん257連勝中ね、
うんうん、
それでうちが勝っちゃったんですよ。
ならば257連勝
ね、258連勝ならず、ね、ヤシカがついにやったなんてね、俺は世界中の新聞に出ましたよ。放送されて一面でね、一面で報道されて、そんなことがまあきっかけで、うん、まあ、他の会社に男子チームに就職決まってたんですけども、
その場合は選手としてどっかの
そうそうチームに行く、うん、もうね、うん、準備してたんですけども、うん、あのチームに来てくれるかってもうお願いします。サラリーマンがどうしても子供の時から嫌だったもんでね、
あ
のサラリーマンっていうのはね、うん、僕はそう子供の時からどうしてもその漠然となりたくない、へサラリーマンで偉くなるには人の足引っ張ってね、自分で出世街道を進まなきゃ俺はそういうことできないからって言って、そしたらちょうどコーチでね呼ばれて、あこれはということで、
じゃあもう大学卒業する時点でバレー女子バレーのコーチという就職になったわけ
です。そういうことですね。でそれがまたそういう船山監督が、うん、次の年のその年ですかね、あの、うん、世界選手権の全日本の監督になったわけですよね。でまた僕も手伝いに来いって言われて、大学4年生の時にその手伝いに、うん、その時のコーチだったのが日立の山田茂雄さん、山田監督ね、はいはいはい、それがコーチで、ね、僕も一緒に、まあ、やってもいいやってお手伝いして、うん、で世界選手権優勝したわけですよね。で今度オリンピックの年の試合では、まあ、ヤシカチームが日立に負けたわけですよね。
それは何年のどこのオリンピック
だ1968年のオリンピック、うん、で日立が優勝して、うん、山田さんが監督になったわけです、全日本の。山田さんと面識あったし、ね、あれだったら、うん、今井君一緒に行ってくれるか、オリンピックに誘われちゃった。
あ、よかったじゃないですか。
だから何にも要するに、ね、予定なかったんだけど、ただ漠然とオリンピックだけはどうしても行くって言ったら、それが夢が叶ってね、だから本当ラッキーっていうかね。
その時の本当は今井さんはヤシカのコーチだったん
です。コーチだったです。
はい、じゃあその時はちょっとお休みして。
そうですね。
どこ場所はどこだったんですか。
メキシコ。
メキシコオリンピック。
1968年のメキシコオリンピックね。
どうでした。
うん、オリンピックって本当華やかなもんだなと思ってね、開会式にね出させていただいたりね、いろんな試合見たり、うん、これは素晴らしい、本当素晴らしいスポーツの祭典だなと思ってね、でまた新たに世界に目が開きましたよね。
またルーマニアの選手が
広がってルーマニアでいろんなね選手見たり何かして、
うん、
で
その時はどこの国が優勝したんですか、女子バレーは。
ソ連なんです。
あ、
負けちゃったんですよ。
日本
負けちゃったの、
うんうん、まあ、
ちょっと残念だったですけどね、
はい、
でもまあ銀メダルということでね、
はい、その頃はブラジルなんか出てなかったでしょ。
出てないです。
出てない
です。影も形も
なかった。バレーやってなかった
バレーをやったと思いますけどもね。それでヤシカチームが全日本でいろいろ優勝したりリーグで優勝したりしてね、うん、したもんですから、会社が要するにカメラのプロモーションというんですか、
はい、それ
でチームを全世界にこう派遣してくれたわけですよ。ヨーロッパから南米ね、アメリカなどとメキシコ、ペルー、うん、ペルー、メキシコ、アメリカとね、まあ、世界一周の試合をやったわけですよ、
うんうんうん、
その時に69年ですね、はい、初めてブラジルに、ヨーロッパからチリに入って、チリ、アルゼンチン、そしてブラジル入って、
うん、
でブラジルで1ヶ月間あの南の方のチームね、ブラジリアからベロオリゾンテ、それからローとポートアレグレまで、
はい、
まあ、サンパウロ近辺の要するに、まあ、プレジデンテ、プレジデンタとかマリンナだとか、
はい、
いろんな日本の入植者の多いね町へ試合に行ったり、30日間で25試合やりました。
すごい、
大変の前休みなしでね、それで本当に、選手たち大変だったと思いますけどもね、あのでもブラジルを知ることができてね、それで帰りにペルー寄ってメキシコ寄って、
うん、
で、まあ、アメリカ、うん、でハワイ日本という、うん、
どこででもそれ試合をしながら観光する、
はいはい、そうですね、
試合するってその現地のバレーチームとするわけでしょ。
そうですね、ペルーはこれ、まあ、ブラジルはフルミネンセクラブというのと、それから地方のチームと、それからナショナルチームと帯同してね、やりました。
大体日本が強くて勝っちゃうんじゃないですか。
そうですね、3点5点取られたら多すぎるっていう状態でね、だ当時は15点制ですからね、15対3、15対0、まあ、そういう試合だったですね、
はいはいはい、でも他の方、ブラジル人とか他の方たちは世界の日本が来てもらっただけで、
それはもう
日本にやれただけでもありがたいっていう感じでしょうね。
それと、まあ、71年にねもう一回来たんですよ、
うん、
で今度は北の方へ全部回ったし、30日間でサンパウロから今度ベレン、マナウスまでね、それでブラジル中回りましてね、これはすげえ国だと
思ったんですか。
もう思ってね、こんなでっかくて大自然があってね、何でもそのね、取れるできる作物が取れる鉱物の資源もある、これは21世紀の国だということでね、
はいはい、アメリカとかソ連は思わなかった。
思わなかった、うん、でメキシコ気に入ってたんですよ、
うんうんうん、
ね、オリンピックでね、うん、でその後も69年にも行ってるし、
うん、
から73年2001年にも帰りにメキシコ寄ってるんですけども、
はい、
ブラジル知ってからメキシコ全然魅力なくなって、メキシコ呼ばれてたんです、ほとんど決まってたんです。
それはメキシコの
ナショナル
チームに
やるね、だけどブラジル見ちゃってからね、もうこれはちょっと比べ物にならないっちゅうんでね、
はいはい、
あのブラジルと契約して73年に、うん、
じゃあ何ヤシカの会社としてこっちに来たんじゃなくて、
じゃなくて最初は一人でバレーボールを教えに行ったんです。
あ、そういうことなんですか。
で73年にね、
ええ、
一人で、まあ、ブラジルのバレー協会と契約しましてね、
ええ、
そして73年から男子のナショナルチームのトレーニングをやったんですよ、
うん、
73年
え、男子の
ナショナルチーム、
初めは女子で来たんですよね。
いやいやいや、それ関係なく、はい、関係なく、うん、男子チームのね、
うん、
そしてブラジル中で、
うん、
ブラジルの南から北まで、
うん、
27都市ですか、はい、主な都市でバレーボール講習会を各地2週間にわたってね、あの基本技術のトレーニングの仕方とかね、うん、いうことを教えて歩いたんです。
じゃあ今井さんは日本のヤシカのコーチは辞めてきたと。
そう、辞めてきたです。日本バレーボール協会に出向ということね、日本バレーボール協会からこっちへ派遣された、派遣コーチですね。それでなんでそういうことを決めたかっていうとね、
うん、
71年に、
うん、
ペルーに明田加藤さん、慶応のね、
うん、
出身の方で、明田加藤さんというのが海外派遣の1号コーチだったんですよね。
何加藤
さん？明田加藤さん。
いや、加藤明
さん。加藤明さんね。
へ
ぇ、この人が、まあ、出かけるときに、僕は大学で早慶戦で、うん、総合会やったりね、でその方と、まあ、外国で結構何回も会ってて、
うん、
で、彼がペルーでやってるときに、
うん
う
んうん、
うちのチームがペルーの選手の前で練習してたんですよね、
はいはい、
僕らが練習してたって、それをペルーの選手がみんな座って見てたわけだ、
うんうん、
でたまたまね、
うん、
僕が打ったボールがね、
うん、
選手の顔面に当たっちゃったわけ、
あららら、
ね、バチン、うん、いや、しまったと思ったけど、
うん、
日本じゃ 取れなかった選手がすいませんって謝るね、そういう教育をされてきてるわけだし、
はいはいはい、
しまったと思ったけどしょうがない、
うんね、うんうん、
練習終わったらね、うん、ペルーの選手全員が僕のことを取り囲みました。
わ、怖、うん、
あんたなんで女の子の顔にボールぶつけるんだ、
ペルーの選手、
ペルーの選手が言われて、僕が言われたの、
僕言われた ね,
ね、それでその時ね、あ、日本の選手も本心は同じ、遠慮してボールぶつけられて本気しようと思う、ね、
うんうんうん、
だけどすいませんと謝ることを第一に教えられてる、
はいはい、
であのそれをね、ペルーの選手たちに言われて、これはもうこれは絶対日本から出る、この日本の教え方っていうかね、うん、一方通行の教え方じゃ俺は嫌いだから、僕は嫌いだからね、で昔ナショナルチームの選手に、あん、マイ先生なんで怒らないんですか、なんでぶたないんですかって選手に言われたことあるんですよ。
それは日本で。
日本で。
うんうん、
ね、だけどそんなぶってね、あるいは怒ってうまくなるんだったらこんな楽なことはない。
うんうん、
だからそういう教え方はしないし、
うん、
自分が現役の時にピンタ食らってね、そんな面白くないことやられてね、
うん、
そんなことはしちゃいかんと思って。それでブラジルへ。とにかく外国へ出て外国人を教えて、ね、
うんうん、
怒らないで教えて、
うん、
そのノウハウを持って日本へ帰ろうと思ったんです。
日本へ帰ることが前提ではあったんです。
あったんです。ところがブラジル来てね、うん、やりだしたらブラジルのが日本もやめたとブラジルに住むことを、ね、もう決めちゃったですよ。
それいくつの時ですか？
今から40年前から30いかない、
いかない
ですね、29歳ぐらいですかね。
じゃあ今井
さん
も本当に、
まあ、
バレーボール移民というか、
そういうことですね。
全部飛行機ですよね、
はいはい、
一度も出てきたわけではなく
じゃなくて、はいはい、
でもちろんその時はじゃあバレーボールのコーチとしてブラジル政府がナショナルチームとして出してるわけですが、発行ビザみたいな感じが、
そういうことですね、
あのブラジル の, そのなんか特別ビザみたいな感じ、
そうですね、あの普通のですから1年いても何も文句言われなかったし、
うん、
ね、あれでビザどういうビザ取ったかはちょっと覚えてないですけども、そうですね、73年74年と、
うん、
その約2年にわたってブラジルのバレーボールチームを教えましたよね。
73年、
はい、その時にいたのがね、うん、今の女子の監督のデギマラギス、
私も
全然
分かんないです。
今の女子の監督、女子の監督ね、
あ、今の、
そうそう、うん、それが18歳で、はい、18歳でいましてね、
うん、
でその後銀メダル取った選手たちもそこにだいぶいましたね、
うん、
ブラジルで何一番最初に教えたと思います？想像してみてください。
バレーボール
でしょ、こんにちは。
ボールを一生懸命拾って練習を助けること、
うん、
要するにチームとしてね、
うん、
その練習をはかどるようにするには、
うん、
例えば練習レシーブ練習やってる、
はいはい、
それをね最初僕は見てたんですよね、
うん、
監督が一生懸命ボール集めてね、やってる、
うん、
何これ、それで選手集めてね、
うん、
あのバレーボールのトレーニングはこんなことやったらいかんの、みんなでとにかくボールを、ね、
うん、
拾って、
うん、
それを選手で手渡しでとにかく監督にどんどんどんどんボールが行くようにしろということから教えてるんです。何もなかった、ただもうあの打つのだけは好きでね、
うん、
とにかく打つとなったらスパイクですか、スパイクはパカパカパカパカ打って楽しんでるけど、うん、他のことはもう一切関係なしですよね。で当時はバレーボールはやっぱりソ連ね、
はいはい、
あれだったんですけども、はいはい、だけど70東京オリンピックでは男子チームが銅メダルなんですよね、
はいはい、
そしてメキシコオリンピックで銀メダル、
うん、
でミュンヘンで金メダル取ったわけですよ。
で
僕のもう一つのラッキーだったのはその全日本チーム松平さんが監督になってね、
うんうんうん、
トレーニング場が東京の代々木体育館、青少年スポーツセンターというところがありましてね、
はい、
ヤシカと同じ場所だったんです、トレーニング。だからずっと何年もその全日本のトレーニングをね、
うん、
一緒に見せてもらって、
うん、
だから その全日本がどうして強くなったかっていう過程もね、ずっと見てるんですよ。
それは何歳の時？
ヤシカ入ってからですから、67年から73年までね、72年までのオリンピック
があって、前
までにね、そういう蓄積がありましてね、
はいはい、
だから男子チームが、まあ、64年の銅メダルの後、コーチだった松平さんが監督になったわけですよね、
はいはい、
で監督になられてチームをこしらえて、新しいチームをこしらえてヨーロッパに遠征したわけです、
はいはい、
22戦22敗一度も勝てない、
はい、ね、
そういう状態だったんです。それで松平さんがこんなことやってちゃいかんって言うんで、とにかくバレーボールは大きい選手が必要、ね、身長がまず第一、
うん、
ね、そういうことで若くて、バレーボール知らなくても大きくて運動能力のある選手をね集め出したんですよね、うん、
あ
昔あの王子選手ってね、日本世界のビッグホースと言われたね、
うん、
選手が18歳でトレーニングに初めて参加した時から僕はずっと見てるんですけど、
うん、
バレーボールなんか全く分からず、
ね、大きけりゃいいってことだったんだ。
それで要するに感心したのは、トレーナーがですね、
うん、
日本体育大学の体操の先生やってる斉藤勝先生っていうのがね、
はい、
要するに大きい選手にどうやってそのジャンプ力だとか、
はい、
機敏性だとかをつけるかっていうトレーニングをね、うん、編み出されてね、やってる。僕はそれずっと見てたんです。
あ、
ね、日本でね、そういうこともやってる。いかにその体力トレーニングが大事かっていう。王子選手なんていうのは3年4年しないうちにね、ほらもう世界の、うん、アタッカーになって。だから本当だったらメキシコオリンピックでもう金メダル取れる状態だったんですよね。ところが対チェコスロバキア戦ね、
うん、
メキシコでも、
うん、
最初1セット目日本が15対7、
うん、
2セット目も15対7、
うん、
もう世界中の誰もが3対0で日本が勝つと信じた。僕も信じた、ね、勝てると思う、
うん、
それが3セット目になったらね、
うん、
大変チェコの選手たち6人がね、レギュラー6人がね、
うん、
ここであのベルナールって言ったでしょ、天井サーブ打つ、
ジ
ョルナーデストラーだってね、はい、天井向けてバーンと打つ、高い、そのサーブをね、
うん、
1968年にチェコの選手たちが全員打ったんです。
そんな打てたんですか。
打てた。だからトレーニング秘密練習してたんでしょう ね、
でしょうね。
日本に勝つためにはどうしたらいいか、
うんうんうん、
ね、あの20メーターも25メーターも、あの、天井に向かって、それからボールを落ちてくるわけですから、日本チーム誰も取ったことないですよね。それでサーブレシーブが乱れてね、あの、日本チームが、リードされ始めたわけ。チェコが逆転始めたらね、ちょうど前の日にね、ソ連軍がチェコに侵攻したこと、みんな知ってるわけ。戦争。
戦争ね。
ね。それでチェコのあのチームが逆転始めたらね、メキシコのあのおそらく4万人ぐらい大観衆だと思うけど、みんなチェコの応援始めたわけ。もうチェコチェコラララチェコチェコ、ね、僕は床で見てましたけど何にも聞こえない。もう要するに戦争、もうそんな たまたまそう大きなじゃない、本当もう体育館中が響き渡ってる喧騒ですよね。あ、選手たちコートの中じゃ何にも聞こえんでしょう。あの、どうしても立て直しようがなくてね。
なるほどね。
で、あの、木村健二選手っていう、まあ、レシーブの上手い選手がね、一人で自分でサーブレシーブするっていうことに決めたんですけども、
うんうんうん、
それでも結局リズムを取り返せなくて、3対2で負けたんですよ。だからあの試合は僕はすげえ試合だなと思う。
ファイナルですから、
ね、負け
てしまって、
ファイナル、
ファイナルで負けちゃったんですね。
そういうことですね。で、あの、その時のやっぱりチェコのチームのね、
うん、
目標というか、日本に勝つにはどうしたらいいかということを、みんなで一生懸命練習やってきた。で、これは、で、松平さんもそれを見てから、今度、そういう練習もして、三重県で立派に金メダル取られましたよね。だから、金メダル取るチームっていうのは、やっぱり、 何か特別な、ね、ことをやってる、うん、で日本では要するに速攻コンビネーションバレー、ね、それを世界中にやりして、ちょうどその頃、まあ、ビデオが普及を始めて始めたりしてね、みんな知ってるわけです、
はい、
で東京オリンピック、じゃあこれは、まあ、松平さんじゃなくて、あの女子で大松先生、大松監督がね、回転レシーブ、ソ連に勝つためにはどうしたらいいかっていう回転レシーブで勝つためのことを一生懸命練習してたわけですよね、ちゃんと目標を持って、それで見事金メダル達成された。だけどその日本で放送されたのが女子バレー根性根性っていうね、その思想が指導者にこびりついちゃったんですね。ね、だから女の子たちに、ね、まあ、怒鳴って教える、なんでそんな怒鳴る必要があるんだろうと思うような、ね、ことを、まあ、ひしひしと感じて、で日本の男子の練習をと見たりしてね、これはもうこういう教え方の方がいいと。
男子は違うの？
もちろんそれは鍛えるときは鍛えますよ、怒るときは怒るけど、そんなつまんないことで怒ったりはせんですよ。
あ、
僕の考えは選手ができないことは、ね、プレーがうまくできないのはコーチの責任だと思ってる、教えてないんだと、ちゃんと教えられてればちゃんとできるわけですよね。だからもうきちんと教えることが第一、そしてその次に教わって自分が何て言うんですか、できるようになってくれば、だんだん根性っていうのはついてくるんですよね。先に根性言われても技術がなきゃどうしようもないです、ね、何も昔の要するに竹槍で戦争したみたいなね、特攻精神だけじゃ勝てないということですよね。
ブラジルに来たら、まあ、そういう気持ちでやったけども、例えば言葉なんかはどうしたんですか？
言葉ですか、まあ、困ったですけどね、日本に出てくる前にね、まあ、ラジオ講座でスペイン語の講座は少し聞いてましたよね、毎朝起きて決まってから、で、あとブラジル日本の辞書を買いましてね、こんなことあれですけど400字ぐらい、400ワードですか、400語ぐらい、そのスポーツに関係する言葉をずっと書き出しましてね、丸暗記してきました。
まあ、行こうと思って、そのブラジル側からオファーが来て、それまでちょっと日本で準備
してました。そうそう、準備3ヶ月ぐらい準備してましたね。
で親御さんは、まあ、その時は 1,2 年行って帰ってくると思ったから、そんな反対
も、もう例えばうちのおふくろはね、あの、うわブラジルいいね、私が小学校の時にね、学校の先生がブラジルっていう国があるんだよって言って、で大きくなったらブラジル行くのもいいよなんていうことを授業で教わってた。だから僕が行くって言ったら、もう大賛成でね、行ってらっしゃいって、そういうねことがありましたね。でブラジルでね、バレーボールを教え始めて、とにかく怒らない。だけど一番最初に怒った選手がいるんですよ。73年のナショナルチームのトレーニングでね、あのベルナール選手って言って、天井さん、星への旅行ってジョルナード・セストレーラ中サーブをバーンと打って、よしチェコが打って、選手が打ったタイヤで、あれで有名になったナショナルチームの銀メダリストですけども、その選手が16歳で初めて合宿に来たんですよね。で、まあ、彼のレシーブ練習が終わって、彼疲れたから、体育館の横、ね、コートの横にあるソファーの上、ドーンと横になって、寝たわけですよ。寝てて休んでたわけ。最初しばらく放っていたけど、なかなか来ないからね、起きてこないから、ボールを投げつけたんですよ。ね、そうしたら彼びっくりしてね、今井なんだよってわけです。なんだよじゃないんだってね、みんなでボールを拾い合って助け合おうっていう練習やってるね。あんたの練習をしてる時にはみんながボール拾ってくれてたんだ、今度はあなたがボールを拾って、ね、みんなの練習を助けるんだよっていうことで初めて起こった唯一の選手です
よ。全然今とは怒らない。
怒ってない、全く怒ってないです。
ということは、そういう他はちゃんと、
手
助けをちゃんとしている選手がいっぱいいたってことですね。 ですか。
そうですね、あのいやいや、みんなちゃんと言うこと聞いてボールを拾う拾い方を ねみんなで協力してやるようになったですね。そういうことですね。
私すごい知りたいのが、ブラジルでバレーボールをやる選手、つまりサッカーとかは本当子供の頃からあちこちでやってるけど、ブラジルでバレーボールの選手はどういうふうにしてこうゲットしてきたり、その子たちは
初めて最初はね、要するに、クラブチームなわけですよ。例えばパウリスタのクラブ、ピネイロスクラブ、ね、はいはい、そういうところには要するに組織をメンバーがいますよね、はい、結構裕福な家庭、
ね、ですよね、
それの子供たち、
はいはい、
ですからお嬢さん、
ね、
お坊ちゃまが多いですね。ですから、その後、まあ、74年までやって、ブラジルにそのまま住み着くつもりでいたら、会社から呼び出しになって、
どこの
ヤシカから、
うん、ブラジルに、
そうそう、在籍はして
て、そうそうそう、
給料はもらって、
給料はブラジルバレーボール協会からもらってました。ブラジルに支店開けるから会社に帰ってこい、はい、あ、ブラジルならいいですって。
そうか、その時はまだヤシカは
聞いてなか
ったわけだ。
そうそうそう、で半年帰って、うん、75年の4月にですか、支店オープン、
あ、じゃあ
7月ですね、7月にオープンして、
じゃあ一回半年日本
に帰ってで準備して、それで会社の設立のためにそういうことですね。
ポルトゲースが喋れて、
そうですね、ある程度ね、喋、れるようになってて、
はい、じゃあその時はイエスカの駐在というか現地社員というか、
現地駐在ですね、日本からの駐在社員
という形で、はい、でイエスカで働いてたんですか。
そうです。
バレーボールその時は、
でその時に、いや休んでないんですよ、っていうのはパウリスタのクラブってね、非常に仲の良かったクラブのディレクターがいるんですよ、日本にも来たりしてね、その人が会社行って、監督が社長、僕がコーチですから、あんたたち2人もいるんだからね、今井のことを練習に貸し出せ、でパウリスタのクラブで会社終わってから教えてた。
パウリスタってパウリスタ、
そう、パウリスタの
パウリスタのよ、
クルベパウリスタのでね、
アクリバソニア
じゃなくて、
ジャルディンって
言うんですか、ジャル
ディン一番いい場所に
スポーツクラブがある
から、そうそうそうそう
そう、ところから、
それはもう高級なクラブですよね、スポーツクラブね、
そ
こ
で、
そこでずっと教えてましてね、女子のジュニア、それから主チームですね、成人のチームと、は
いはい、じゃあ今ね、ブラジルのバレーボールすごい強いじゃないですか、あの選手たちっていうのは、そういう結構スポーツクラブに親御さんが入れるぐらい金持ちの子供たち
が多かったですね。
当時はね。
そうです、当時は。それが今はもう、どっちかというとクラブチームに要するに企業のスポンサーがついてやってるから、どうしても勝ちたいね。
あ、企業がね。
企業がね、で名前を売るために、いい選手を当てるということで、まあいろんな大きな可能性のある選手をね、
どうやって見つけてくるんですか。
まあ、いろいろ大会がありますから。うん、
あ、
あの中学生の大会、ね、は
い、
小学校、中学、高校の、ね、大会
に行って、スカウトマンが、
ね、そうですね、そうですね、
クラブにはお金払わなくていいから、
まあ、
そうそうそう、
彼は入っていいよって、
選手として入って、でまあ、学校の学費を面倒見るとか ね、そういうことで、ね、ね、だから給料なんていうのはなかったですよね。
あ、はいはい、そうしたら、今井さんはヤシカの社員としてはこっちでカメラ作りますよね。
カメラの販売を担当してましたよね。
そうなんだ。本当にじゃあ9時5時はちゃんとお昼はカメラを。
でも誰にも仕事してなかった、することなくて。あいつ何やってんだって言われるのが僕のまあ会社員の社員としてのあれでしょうね。
こっちのヤシカのなんていうのかな、バレーチームはあったんですか。
ないないない。
あ、こちらはバレーチーム作らなかったの。
ないないないない。作ったやつな、作っておくなお金ないし。
あ、やっぱそうか、チーム作るのはお金がかかる。じゃあ、最初の 2,3 年が元ナショナルチーム、その後はそういうパウリスタので教えてらっしゃった、はい、
教えて、そして、セレソンパウリスタってね、あの 州のチームを作って、ブラジル選手権、
はいはい、
それもずっとやりましたね。
だからそういうのってペイメント、お金はもらえるんですか。
ねえ、もらってないですね、
全部
無給で、 ただパウリスタのクラブからは少しだけはもらってましたよね。
はいはいはい、はい、
で社長から、まあ、他の社員の手前もあるからあんまりもらうなよっていうね。だから本当ただもう小遣いだけでね、やってた。
それはどっちの社長から、
ヤシカルゴ、ヤシカルゴ、現地の元の監督ね、山監督から言われて分かりました。
あ、何年ぐらい、じゃずっと
75年から80年まで
そういう感じで、ね、はい。
そして、まあ、たまたまそのアメリカに社員がいなくなったっちゅうんでね、うん、シカゴのオフィスマネージャーいなくなったからお前行ってこいって。
それはヤシカの方で、
ヤシカの方で。それで3年間アメリカにね、
80年から83
年まで、はい、
その間にはもう結婚されたんですか。
そうですね、行く時に結婚して。
あ、ちょうどアメリカに行く時に、どちらで知り合われたんですか。
ね、会社の近く。あんまりそういうこと聞かないです。
あ、はいはい、思いました。
非日系、ブラジル人ですね。
じゃあその時はみんな、みんなこうアメリカに行って3年ヤシカの仕事
を、仕事して、
その時はじゃあバレエはやらない、
やってないんです。
へえ。
それで3年目の中ぐらいになりましたらね、うん、要するに会社の状態が悪くなったわけですよ、
ヤシカの、
うん、ヤシカ自体がね、うん、それでアメリカ縮小するっていう話が出まして、
はい、
で僕のいたシカゴだけは利益出してたんですよね、ところがニュージャージーだ、ロサンゼルスの方が赤字続き で、
うん、
で日本もダメだって言うんで閉めるってことになったんですよね、
はいはい、
でもその前に、うん、だから会社のアメリカ人みんな辞めさせてくれって言ってね、
あ、
首切る役目をしたんですよ。
あ、
で25人も一人ずつ呼んでね、
うん、
あの今日限りで申し訳ないけど、ね、うん、ありがとうございましたって言ってみんなの首切ったんですよね、
うん、
それでそんなみんなの首切っといて自分だけノーノーやってんの嫌だからって、
うん、
僕も辞表出しちゃったんですよ。
え、じゃあ嫌
しか
呼んじゃったの、
うん、ね、で何も予定なかったんですけどね、
うん、
そしたらたまたまこのブラジル企業のやっぱり知ってる方がちょっと話があるからって、うん、シカゴまで来られて、うん、まあ、うちの会社来てくれって言ってね、それで帰ってきたんです。そのお世話になってね。
それが今度は何関係で。
保険関係で。それでもどうしてもそのなんていうんですか、
うん、
うん、その保険会社入ってもなんとかして若いの育てようっていうかね、
うん、
そういうつもりでやってたんですけども、どうも意見が合わなくて、
うん、
それで困った時に新しくチームを作るっていうね、あのバレーチームを作るっていう、まあ、トランスブラジルって飛行機会社がね、
はいはい、トランスブラジルが、
う
ん、
その時の責任者っていうのがリオで知り合ったブラジル人なんですけども、
はいはい、
どうしてもブラジルのコーチになりたい、ね、バレーのコーチになりたいっていうから、
うん、
僕がアメリカ行く前ですから8年か9年ぐらいですね、
うん、
呼んできてうちに住まわせてね。
それと一緒に住んでたの。
今でパウリスタのクラブに入れてね、それでコーチとして育てて。
その人はじゃあもともとはバレーボールの選手だった。
選手だからなんだか知らんもん。
それコーチになりたい
っ て、 なりた
いって
ね。
非日系のブラジル人。
そうそう、ブラジル人で。でブラジルコーチにしてね。
うん、
ねしてるうちに、俺ちょっとアメリカ行くからお前ここ住んでるから、あとどうでもしろってね、アパートも全部。
うん、
残すもん全部残してね、
うん、
行っちゃったんですよね、
うん、
でそれが83年の半ば過ぎに帰ってきた時に、
うん、
そのトランスブラジルのバレーチームの責任者ですね、
うん、
チームを作るって、で今できてくれって、84年の終わりぐらいからですかね、
はいはい、
今度女子チームにまた
立
って、
うん、
そうそう、偉くなってね、偉くなって
、ね、よかったですよね。
それでまたバレーボールね復帰して、
うん、
それからですね、
うん、
ですからその時にはまあ世界一になったアンナ・モーゼっていう選手ね、
アンナ・
モーゼ選手って、
うん、ブラジル人、
それを16歳の時に引っ張ってきてね、
うん、どこから引っ張ってきた、
サンタカタリーナ、見に行って、
うん、
コーチに、あの昔でほら、講習会で知ってるコーチですからね、お願いするから、お今いならいい、 連れてきやしてね、でサンパウロに連れてきて、でこの選手はもうすぐナショナルチームに行くコンディションつけるね、だからですぐレギュラーで出したんですよね。そしたらベテランが面白くないじゃないですか、でその時まだ俺も若かったからさ、どうやってあれしようかっていう、もう知らん顔して若いの使い続けたわけですよね、
はいはい、
それで同伴が始まってね、選手たちが言うこと聞かない、それをグループにしてこう、ね、それをうまくこうね、うん、政治的にうまくやりゃいいんだけど、
うんう
ん、ポルトガルもあんまりできんし、
どうなった
それで結局そういう状況ですから、ブラジル選手権で負けたわけですよね。
ハーモニーがうまくいかなかったね。
そういうこと。それで3年契約で3年目にね、
うん、
必ず結果出すからってそういう契約で行ったんですけども、
うん、
2年目で1年で他のコーチ呼んでね契約してるわけです。それでその、うん、まあ俺のこと呼んだ、僕のこと呼んだ、元コーチにね、うん、そういうことやってたらあかんよと、
うん、
ちゃんと契約したいんなら先に俺話してね、
うん、
俺が黙ってきちゃいいんだから、
あ
それを内緒でね、
うん、
時にそういうことやるっていうのは間違ってるから、
あ、
うん、でまあやめて、
うん、
そしたらやめたのがまたプラスですね、
うん、
今度はバネスパチーム男子のね、
うんうんうん、
でそこの監督がまあ上手に言うと、それは71年から知ってる講習会で知った、あれ講習会じゃなくてレシーフェに行った時にヤシカのチームと彼のチームと試合してるわけです。でたまたま僕もポルトガルも分かんないけども、まあ、彼と話してね、向こうも若かったし僕も若かったし、で今度73年に講習会で彼のところに2週間行ってたわけですよね、
はいはい、
で彼がずっといろいろ面倒を見てくれてね、
うんうん、
でそれがバネスパのチームで、監督やってるって、
うんうんうん、
今行ってくれって、それで行って、そこで本当に本腰入れて選手を育てられましたね。
うーん、
彼が監督だから僕はチームのねごたごたは一切関係なくて、とにかく選手をどういかにしてうまく育てるか、うまく一流選手に育てるかということに専念できた。
その時何歳だ？
1987年からだから、
ちょうど
今38年かな。
最近ですね。
そうそうそう。
最近かな。
だから、
そっからが本業のコーチ選手。
そうですね。女子もいろいろ作りましたけどもね、
うん、
男子はというか本当に貢献したのはバネスパ入ってからですね。
だ
からバネスパがブラジル選手権で6連勝7連勝したりね、
うん、それは1987
年から94年までやりましたね。
はい。
でクラブ組織ですからインファンチューね、少年中学生からジュベニュー高校生、そしてプロのチームとあるわけですよね。
うん、その時はプロは、うん、いつからブラジルってプロが、
そうですね、1980年ぐらいからじゃないですかね。僕がちょうどアメリカに行ってる間に、最初はピレーリーってね、タイヤの会社がサンタンドレのチームのスポンサーになってね、そしてブラデスコだとか、そういういろんなチームが、企業がスポンサーになってきて、で本格的になったのは84年のロサンゼルスオリンピックですか、
はいはいはい、
男子が銀メダル取りましたよね。
そう、
それがそれからもう火がつきましたね。
今ブラジルすごいですもんね。
そうですよね。だからね、思えば73年に来て何にも知らないね、ボールの拾い方から教えたチームがね、
うん、
世界一流になったんですからね。それはもう、
バネスパはどこで教えてたんですか？
バネスパクラブってサンタマルにあるスポーツクラブでね、
毎日通って、
はいはい、
で
そこでは要するに本当に14歳15歳の選手から教えることができたんですよね。
うーん、
だから世界一になったマルセロ・レグロン、ね、金メダリスト、これも14歳から教えてるし、
はいはい、
その後の、まあ、一緒にやった、まあ、5人のナショナルチームのレギュラーですわね、
はいはい、
みんな16歳、17歳、18歳から教えた選手たちがみんな 金メダルのメダリストのメンバーでね。
なるほど、あの私がサイトの方で拝見させて、拝読させてもらったのがリカルド選手ですね、セッタブラジルの、はいはい、あの教えて
る、教え
で、その時なんかこう書いたのを見たらば、なんかもう見ればその生徒がなんかその選手が育つ育たないとか分かるとか、
うん、そうですね、ある程度そのなんていうんですか、可能性は見られますよね。だけど、
どういうところで見るんです
か？まあ、彼は、はっきり言ったら普通の選手、ね、うん、ちょっとまあ、うまいっちゅうね、絶対うまい、
うん。
で、15歳で僕のところへ来たもんですから、彼には、マウリシオって、ね、これ世界のやっぱり名セッターとして金メダル取った選手がいたわけです、同じクラブにね。
あ、ブラジルね。
ブラジル、同じバネスパのクラブにね。で、そのヒカルドには、お前な、彼と同じトスの上げ方してたら、いつまでも経ってもベンチだよと。
あ、なるほど、
ね。だから全く違うトスの上げ方を使用して始めたんです。で、左利きですからね、ちょっとまあ有利だし、で身長も194センチぐらいあるのかな。で、とにかく、どんなボールでもジャンプトス。ね、低くてもジャンプ。とにかく空中に体を、ね、浮かせてからトスをしろと。で、そのボールに入るときに、右手をね、頭の上に上げて、ここにボールが来るようにして走れと。ね、そうしたら、それを習慣づけば、もうここにボールが来るっていうのが分かるわけですよね。
なるほど、
体で得得するから、
はいはい。
その間に相手のブロッカーを見ろと。ね、目から話して、そして相手のブロッカーを見てからトスを上げろと、いうことをやって、それがまあ基本でどんどんどんどん上手くなっていったですね。
なるほど。
で、日本のチームがね、あの日本にバレーボールの雑誌があるんですけど、
はいはい、
バレーボールマガジンですね。
そうだ、そうだ、うん。
それがブラジルの超高速バレー。ね、そのヒカルドがやってるバレーボールをね、
うんうんうん、
そういうふうに報道しましたよね。彼が出てきてからは、2000年代ね、
うん、
2007年まで、
うん、
タイトル総なめですね。
今井さんのバレーってことですね。
まあ、そう言われれば、あの、よく、ね、あの、練習して上手くなってくれましたよね。そういった意味じゃ、本当、ありがたかったですね。彼にも良かったし、僕にも良かったし、ね。
その前にも、その、世界的な女の子、サンタカタリーナの、ね、前田美樹とか、多分いろんな選手がいた中で、彼女は行くって思った
ら、そうですね、
あの、他の人とはやっぱ違うものが、
試合見に行きましたらね、センターでもって、そのアンナ・モーゼスは センターのブロッカーでね、ふわっと飛んでるわけですよ、ふわっとね。184、5センチあるのかな。それで、これはいいジャンプしてるって言うんでね。それで、来て、連れてきて、この選手はセンターにするよりかも、要するに、高いボールかアタッカーでね、やっていけばもっと良くなるっていうんで、もうポジション変えましてね。だからブロックの上から打てる選手になりましたよね。
なるほど、
だから世界で通用する本当力のあるアタッカーに育って世界一ナンバーワンになりましたよね。で、まあ、今はあのなんかバレーボールのプロジェクトでやってるみたいですね。
はい、他になんか思い出深い選手とか、失敗、逆にこんなに良かったのにこんなことでなんか残念だったでももちろんいいし、
そうですね、まあ、いろんな選手がいるからね、それは一生懸命やってもなかなかその身につかなかった選手たちもいるし、ナショナルチームに送れなかった選手もいるしね、そういった意味じゃ全員が原因じゃないですけども、やっぱりそこにはある程度本人の能力っていうかね、
はいはい、
それがあるから、
うん、
そういうところをまあ磨いてって、ね、
うん、
やっていけば一流選手になれるっていうね。
あと私ちょっと心配したのは、例えばバレーボールの選手ですごい一流になって、その時はあれだと、例えばその何とかペイメント、お金とかはいいものなんですか？
結構いい給料もらってましたね、契約、1年契約ですから。
あ、そう
ね、プロとしての契約ですからね。だから教える方の給料安くても選手の方は給料いい、結構取ってましたよね。プロですからね。
でもじゃあプロ終わった後はみんなどういう仕事？
そうですね、ブラジル人偉いと思うのはね、 日本はその将来のなんか生活設計っていうのを一生懸命立てるから、
うん、ね、
会社から独立してプロになってね、
うん、
だってプロ終わったらどうしようかっていう心配があるからみんなプロになれんですね。
そうでしょうね、
なるほど。
ところがこっちは子供の時からね、13、14から地方から出てきてね、
うん、
とにかくバレー上手くなってオリンピックに出て、
うん、
ナショナルチームに入ってのオリンピック出て、うん、ということでやってるし、
うん、
で一流選手はみんなそれぞれまた外国へ出たりね、
うん、
イタリア行ったり日本へ行ったり、
ね、うん、
してそうやって、お金稼げるそういうところもあるし、
あ、う
ん
う
ん、であとやっぱりメダルに届いた人たちはみんなそれぞれなんていうんですか仕事をね、
うん、
例えば漢字なんていうのは金メダリストですけどもグローブスポーツのアナウンサーになったりね、今もやってるしね、あとは自分のところでチーム作って監督やってるとかね、そういうコーチになったり、
なるほど、
そういうことやってます、うん、
はい、であと今井さんはじゃあ現役のコーチ、まあ、今もなんか実はこと今ちょうどまさにブラジルに日本の
来てまして、
はいはいはい、まあ、また行かれるって話も聞きました、はいはい、でも今はコーチ職も
やってるんですよ、
うん、
なんつったブラジルで要するにリオデジャネイロのオリンピックがある、
はい、
ということで4年前に、
うん、
ブラジル中の、うん、バレーボールの監督コーチ、ね、うん、
何人ぐらいいるんですか。
70人呼びましたね、われまして、バレーボールトレーニングセンターがあるんですよ、これ世界です。リオのサコアレーマっていう海岸に、はい、すごいですよ、
うんうんうん、
で今日本女子そこでトレーニングしてますけどもね、
はいはい、
そこにそれこそマナウスからポータルティオグントスーからね、
うん、
ブラジル中の選手じゃない監督コーチ集めて、
うん、
そこでバレーの技術を教えたり、うん、なんかする役目をやってるんですよ。
なるほど、
うん、だからそれを3回リオでやりましたね、まあ、もちろんそれぞれ担当があってね、
うん、
僕はまあ技術の方の担当でね、
うん、
レシーブだとかサーブレシーブどうしたらうまく育てられるかっていうね、
コーチにコーチして
る、ね、そうです。あと前にほら73年74年にブラジル中回って1年間講習会やってましたからね、だから各州のフェデレーションですか、
はいはい、
協会から依頼があればブラジルバレー協会から派遣されて、
うん、
その地方の講習会をやると。
あ、なるほど。
ところがちょっと問題が起きましてね、
うん、
ブラジルバレー協会の使い込みがあったんですよ、
あります
。残念だけどね、そんなことがあってね、どうするんだよってしたら、今ちょっとお金が出るプロジェクトは全部中止だって言ってね、
うん、
1年半ぐらいやってないですね。
あ、
また今後ちょっと話してきちんとやるようにね、
はい、
この、まあ、確かに上動いてるから、ね、バレー大丈夫なもんね。
今井さんそれにこうなんていうのかな、全然それは初耳っていう感じで関わってないっていうか、なんか被害を被った方っていうか、
まあ被害を被った方でしょうね。で日本にいた時に、ちょうど去年の3月日本にいた時に、
うん、
ブラジルの友達のコーチから連絡入りましてね、うん、お前ブラジル大変だろうって、
去年
の3月にね、
うん、
でそれ見てせと、
あれじゃあ結構今さ日本に行ったりこっちに来たりとかってやってる、
まあ、前はやってましたけど、このとこちょっと行ってないもんでね、この間は6年ぶりかなんかで行ってきましたね。
あ、去年が6年ぶり、で例えばそれでもブラジルがこれだけ強くなった時に、
うんうん、
今井さんがブラジル強くしちゃったってことで、日本側がお前そんなことしないよ、ブラジル戻ってきて、あ、日本戻ってきてこっち教えろとか、そんな話はなかったんですか。
そういう話は僕があんまり宣伝しないもんですから。まあ、もちろん知ってる人は知ってると思うけども、
うん、
僕から何も言わないしね。
あ、
ただこっちへ日本チームが来ると、
ね、うん、
いろいろ話したり態度を、ね、ついて回ったりはしましたね。
このミラクエラで体育館で、はい、何回かサロンパスカップ
やって、そうですね、やってますね。あの当時はもうちょっと離れてね、したけども、
うーん、
しましたよ。
あ、そうですか。
うん、すごかった。いいよね。あの市民がすごい応援で、なんか、まあ、日本もそうだと思うんですけど、暑いんですよね。
あのね、僕はそれをね、69年、71年、日本チーム、ヤシカチームでブラジル中回ったでしょ。例えば、ベレンだとか、マナウスだとか、ね、行ったら、みんな300キロ、400キロ遠くから試合見に来てくれるわけですよ。ね、
年に一度一大行事ですから。
年に一度違う、何年、何年かのね。で、ほんで、ブラジルチームコテンパンにやっつけるでしょ。泣いて喜んでくれる。
移民の人たち
ね。移民の人たちね、はいはいはい。まあ自分たちはブラジルで苦労してね、自分の上にブラジル人がいてどうのこうのでやってるわけです。はいはい、うん、それが日本チームがブラジルのチームと全般にやっつけてみます、うん。拝まれました、本当に。こんな、うん。それでまたブラジル人になってますね。
あ、
そういう意味でもね。だから、まあいろいろいい経験させてもらいましたね、本当にね。
私も 何回かその行った時に、うん、コーチの方と監督の方が、はい、もう私よりも年下だったんですけど、はい、ちょっとお話とかした時にすごいこう楽しまれてる雰囲気を、はいはいはいはい、お話を聞いたので、うん、あ、すごくなんか楽しまれててよかったなっていうか、うん、でもほら試合とかだからカツカツみたいな、
うん、日本のチーム、
うん、そういうのすごくなんか楽しまれてきてるっていう感覚だったから、うん、あ、よかったなと思って、うん、あの時はブラジルチームはジバがいたりとか、
そうですね、
スター選手が何人かいたりとかしましたけどね、
素晴らしいチームだったですね。
今のブラジルのチーム、日本のチームってどうなんでしょう。
そうですね、今回来てる日本チーム結構うまくなってますしね、まあ、いい試合はすると思います。なるほど。勝つ負けるはちょっとどっちが勝つっていうのは言えないけど、まだブラジルの方がちょっと有利は有利ですね。
あ、うん、じゃあブラジルチームが強くなったなんていうのポイントというか、何か今井さんから見て、
あの違いはね、うん、まず身長が違いますね、はい、ブラジルは196センチ、女子ね、194センチ、190センチ、ね、日本は一番大きくて186センチですか、
はいはい、
ね、だから10センチ以上の差があるわけですよね、はい、それと同時に、まあ、この間も全日本の選手たちに話してきたんですけども、バレーボールというのはどうしても高さがね、高く飛べれば飛べるほど有利になるスポーツ。だから技術はもちろん必要だけど、60センチ飛んでて技術一生懸命磨いても世界には通用しません。ね、だから今みんな若いんだから、頑張れば1年に10センチ、2年で20センチはジャンプできるようになるから、とにかくみんなでね、あのジャンプ力してね、そしてブラジルのでっかいチームやっつけろと、いうことを話してきましたよ。
そんなに頑張って1年頑張って10センチも20センチも飛べるようになるんですか？
なりますね。あのもちろんそのちゃんときちんとしたね、メニューで持って、そういう、まあ、時間が取れないのが一つの問題ですよね。
ちなみにどんなことすればそんな飛べるんですか？
逆にあの例えばね、古い話ですけど1970年代にね、あのキューバのミレイア・ルイスっていう選手がいたんですよ、
はい、
身長175センチ、ジャンプ力1メーター20センチ、女子でですよ、
ね、
それで彼女にいろいろ聞いたら、自分は何にもやってません、小さい時から木に飛びつくこと一生懸命やってました、ね、だから飛ぶこと飛ぶことで毎日続けてて、その飛べるようになったっていうんですね、だからまあ今の選手たちみんなちゃんともう成長しちゃってるからね、それはもちろん飛ぶことは大事だけど、今はいろんな器具がありますよね、ウェイトトレーニング、それできちんとやって鍛えてね、すれば必ずできるようになると僕は思ってるんです。できますよ。
できる。
普通でもね、普通にいたらやみくもにやったら絶対膝とかかかととかね、関節痛めちゃうと思うんですよ。
そうですね。で、これは僕の自分の経験で申し訳ないけども、 初めて入ってバレーボールでジャンプしろってした時は40センチぐらいしか飛んでなかったはずですよ。飛んだことないんだから、ね、でみんなが天井その物質地って天井があるわけですよ。これよりちょっと高いね、そこへみんなポンポンって飛ぶ。俺は届かんでね。でバスケットリングなんてのは3メーター5センチあるんですけどもね、リング。まあ届かんですよ、こんなとこへね。それがやっぱりやってるうちにだんだんだんだん届くようになって、両手で掴めるようになったりね。それも昔のトレーニングがウサギ跳びだとか、カエル跳びだとか、ベンチ跳び、ね、とにかくまあ非効率的なねトレーニングで、ひどい時はバレーコート10周ウサギ跳び、10周中とね1周54メートルですから、500メーター以上こんなことやって、ね、こんなバカなっていう。最後はもう着いた途端にドーンとひっくり返るね、はいはい、そんなんだとか、あるいはベンチ取り500回とかね。
あ、そういう根性物語じゃダメ
だね。ダメですね。そういう根性物語だけども、うん、飛ぶことを毎日続けてれば本当飛べるようになるんですよ。僕は自分でやることで申し訳ないけども、全日本女子バレーに入ってね、うん、センターでもって毎日ブロックやってるわけですよ、ね、相手のチームとのね、はいはい。でメキシコオリンピック行くチームのコーチやってる時に、トレーナーの先生が来てね、うん、今井君あんた偉い飛んでるよって、 あんなに飛んでたら昔のあんた全日本のエースだよって言われる。それでちょっと測ってみようって言ってね、測ったんですよ。1メーター越してんの。1メーター5センチかな。だから自分でも信じられんかったですよね。だからそれもこんなウェイトトレーニングやったわけじゃなし、ただ腹筋背筋とかね、それは一生懸命やったし、とにかく飛ぶ飛ぶ飛ぶことだけでね、それだけ言ったですからね。だから僕は日本人間の能力って本当限りないと思って自分の体験から信じてるんですよ。
なるほど。
だから本当にきちんとね、子供の時からそのやってくれたら、女子だって最低80センチ1メーターを飛べるようになる。男子はもう1メーター絶対止まなきゃダメです ね、 ね、そういう感覚でやってますよね。
なるほど。
今、あ、ごめんなさい、いいです、いいです、いいです。いや、したいなと思ったら、いや、名選手が名監督とか名コーチになるってことはないじゃないですか、ね、ただ、名選手じゃなくても本当に名監督、名コーチになるっていう、まさに今井さん、後者の方かなと思ったんですけど、それには、まあ、だから教育者のような、お父様と同じような教育者のようなイメージをこう感じるんですが、
そうですね、
その人をね、育てる、まあ、バレーボールを通じて人を育てるとか、そういう時にこう、まあ、戦略とかいろんなのがあるけれども、すごく今までの話を伺ってたら、一人の選手とか、まあ、一つのチームを時間をかけて、まあ、時間をかけなくても、どこまでかこう育て上げるっていうことを常にまあ、ね、
うん、頭にありますね。そうですね。
その時にはこう、なんていうのかな、やっぱり合理的に一番そこでベストな、早く行く、到達するのが、
そうですね、それはね、第一の基本がね、みんなバレーボール好きだから、ね、それで好きだから、どれ選手、ああいう選手になりたい、こういう選手になりたいって憧れてくるわけですよ。ね、だからその目を絶対に摘み取らないことね。だから絶対怒らんです、僕は。
なるほど
ね。怒ったら面白くなくなるからね。で、と同時に15歳、16歳のね、選手たちに対して責任ありますからね。例えばマルセロ・ネグロンランという選手は14歳からレシーフで、来て一人で、ね、まあ、宿舎に入って、そういう選手に、あんたね、将来世界一の選手になるんだからね、絶対に麻薬だとかそういうことには手を出すな、で学校の授業もまともにできないけども、これから必ず世界回るんだから、英語だけは自分で勉強しとけってね、そういうことを教えるし、それからそれ話しますよね、ある、まあ、嬉しい言葉で、選手からもらった言葉が、あんたは第二のお父さんだって、ね、そうしたらね、やっぱり嬉しいですよね。
でもその中でもどうしようもない子とかもやっぱり、
ね、そうどうしようもない子いるけれども、でもなんかね、あの楽しませてあげるっていうことがね、うん、やっぱりそういう選手も好きでやってるんだからね、なんか機会があれば試合で使えるとかね、ということで、とにかく僕は今講習会で一番先に言う言葉が、集まったコーチたちに、ね、子供を教えてる選手、中学選手を教えてるあのコーチね、言うけど、絶対にみんなが好きだと思って、ね、子供たちが好きだと思ってやってるバレーボールをね、より楽しくできるようにね、それがまず第一の条件、絶対に目をつむな、ね、
そういうことですね。優しすぎて舐められるみたいな、そういうことはないですか？
そういうことないですね。っていうのは話、そうすると選手との間に会話ができますからね。で、僕がどういうことをやって選手を育てたかっていうと、昔コンピューターなかったんですよ。
はいはい。
バネスパに入って87年から、僕はまあ選手育てる方に専念できたわけですよね。
はいはい。
で日本へ行っていとこがそのソフトウェアの、まあ、権威というかね結婚してる人が、実はこういうの作ってもらいたいんだけど、おじさん無理だ、
どういうの作ってくれて
るの、要するに今のバレーボールのスカウトね、あのスコア、どこね、そういうことをやったよね、それでそれも僕の追求するのは細かいからね、だからちょっと無理だ、分かった、で帰ってきて僕は手書きで全部やったんですよ、試合中、ね、一冊のノートを用意しといてね、毎試合にその3枚4枚紙用意してまして、で例えば3番がサーブ打って、そのサーブがどこへ行って、誰が取って、それが A、B、C、どういうパスだったか、でトスを上げるのはセッターですからね、それがどこへ行って、じゃあ3番の選手、4番の選手がレフトから打って、どこへ打って決めたか、どこへ打ってブロックされたか、ね、なんでミスしたか、全部それを書いてるんですよ。
見ながら書くの、
見ながら、そうだから試合、だから記号だから、記号でね、記号を使ってもね、だからレフトでは L ね、レフト3番ブロックにかかると矢印が下行くわけですよ、ブロックでね、どうやることで決まったところに矢印ね、
今はだいぶそのなんビデオなんかで撮
って、そうそう、みんなやってるからね、
今そういうのがあるんですね、
あります、今あります、ですから決まってますね、それでその試合を終わるとね、例えば5番の選手がサーブレシーブ何本やって何パーセント、ね、スパイクが何パーセント、ブロックが何パーセント何本、ね、そういうデータが全部出るわけです。選手がね、試合終わって、要するに試合の時は大体合宿だなんだかんだですよね。で、食事の時に前にね、今井、今日どうだった？今日どうだったって、みんなが要するに自分の技術のね、パーセンテージがね、良くなりたいから、気に来るんですよ。
分かってないんだね。
そして説明するでしょ。そうすると、いや、もっとこうやって上手くなりたい。それで分かった。そして、個人指導を始めるわけですよ。ね、だからジオバーニ選手なんていうのはもう金メダル2回取ってる選手ですけども、サーブレシーブ上手くなりたい。よし、分かったし、それじゃあこういうことをしようして、彼にはあのロシアのコサックダンス、コーカサスのね、はいはいはい、空中で足を開いたり閉じたりね、腰を上げずに下半身足だけ動かすとかいうトレーニングをしたりね、そういうことを一人一人にその要するに練習終わった後のね、でマルソル・ネグロンなんていう選手が15歳16歳ジュニアで世界で優勝してね帰って、今ストレートをもっとうまく打ちたい、分かったして、そして彼と、まあ、個人練習ですよね、練習終わってから10分15分の練習、そしていかにその高い時点でね、彼はトレーニングで3メーター70に届くようになってるんですよ。3メーター70ったらバスケットボードが一番上ですよ。あれにね、ポーンと届く。その高さを生かして、どうやってスパイクを打ち終わるか、ということを二人でね、ずっとやってて。で、それが、まあ、完成してね。で、彼が、まあ、オリンピックで優勝しましたよね。で、ソ連の、まあ、ロシアになってるんですけど、ロシアの監督が、 あいつは止めようがないと。あ、それは3メーター70からバックラインにパーンとしたら、ブロックの上をね、通過するわけですよ。でブロックに当たっても相手の手のひらに合わない指だから、みんなワンタッチでね出るわけですよね。で、まあそういう選手がいたし、うまい選手もいたし、だから優勝できたと思いますよね。
来年のリオのオリンピック、ブラジルどうですか？
ちょっと難しいなっていうのが男女とも僕の意見です。
なんで？
ちょっとそういう大事な細かいとこを教えきれてないんですね。だから
連絡を
例えばブラジル選手でも2メートル12センチとかね、2メートル6センチがでっかいに見ますよ、うん、だけどその選手たちがやっぱり大事なところで打ってブロックにかかっちゃうとか、ね、低く下に打っちゃいけないのを一生懸命力入れて下に打っちゃう、その時に大事な、ね、ポイントなのにそれをブロックされちゃうとか、大事なところでミスするとか、それとちょっとセッター不在ですね。
男女とも？
男女とも。
やっぱり一番大切なのはセッターなんですね。
はい、
やはりそうなんですね。
だから僕が教えるときはね、この間も日本チームから来ましたけど、セッターの人にね、ちょっとちょっとって話してね、あんたいいトス上げてるって、だけどいいトス上げるだけじゃ今はもうセッターダメ。
あと何しなきゃ
いけない？いかに相手をごまかすか。
ああ、そうか。
これがもうセッターの第一条件。
なるほど。
トスはみんなちゃんと上げられる。だけどいかにごまかすかをとにかく練習しなさい。こっち向いててさ、あっち向いててさ。
あっち向いてるような振りをしてこっちに上げるとか。
そういうね、ことを自分で。だから、一人でその目をね、こっち向いててこっちを見る。ボール見ててこっちを見る、その目の、ね、動きの練習をしなさいとかね。
ブラジル人もそうだけどね。じゃあ今どこがやっぱりこう来年強そうな国なのか。
そうですね、僕はアメリカが侮れないと思いますね。女子はね、アメリカが、中国も結構出るしね。だから強敵がたくさんいますよ。ブラジル、アメリカ、中国、日本もそれに絡むと思いますね。イタリアあたりが今どうなってるか、まあ、ロシアがまあまあですね。でもロシアっていうのは男子も女子も器用さがないんですよね。要するにロボットがゴルフやって、バレーやってるみたいなね。要するに
身体能力は
あるけど、キューバもそうなんです。キューバが本当に日本式のバレーを覚えたらね、あれは世界一すぐなれますよ。本当なれる。あんないい体してね、ジャンプ力があって、手足が長くて、おい、1年間行きたいと思ってるの、本当のこと言ったら。
新しい今井さんの行った気が。
行けたら本当面白いなと思ってますよね。
原石がこれあるんですね。
そうですね、原石がある。
今オファーとかは？
ないないない。どこもない。
自分からは行ったりは？
いかんですね。まあここに仕事もあるしね。
あ、今もあんま、今教えてるわけですけど、
ね、教えてることもあるし、自分の他の仕事もあるし。
それ、先ほどちょっとお話ししてた、その、こちら教えてる、どこでしたっけ、サンタカタリーナのチーム。
あ、チーム、
それはどういう。
教えてるんじゃないんですけども、たまたま、まあ、地方の監督、僕の講習会を受けた、地方のコーチからね、今実はこういうプロジェクトがあるんだ、ぜひ見に行ってくれ、それで、4月頃ですかね、5日間ぐらい見に行ったんですよ。
はい、
ただまあ8歳からね16歳までの選手たちを一生懸命教えてるわけ、
はい、
でいろいろ話聞いたら自費でやってるってわけです。スポンサーなし で、16年間やってます。
すごい、ね、非日系の方でブラジル
人。ブラジル人で。
サンタカタリーナはどこですか？フロリアノポリス。
フロリアノポリスから80キロかな、離れたノーボ・トレントっていうね、田舎の町なんですけども、そこにはサンタ・テレーザっていう、偉い、その、信仰の的になってる浜さん、浜さんってか、こっちの
そういう
カトリックの偉いそのアパレシーザの次に有名な教会がある町でね、観光客も結構来るみたいですけど、その町で、まあ、 人口1万2000ですから、
あ、ちっちゃな町
ですね、ちっちゃな町で、
はい、
でそこだけでほら選手集められないから、
うん、
集められないというかバレーボールやりたいという選手をね引き受けてやってるわけですよ、うんうん、
その人のご主人様のお仕事は何してるんですか。
何してるんですかね。
ね
え、自費でだから手伝いに来てるんですよ。なんでって奥さんと旦那と息子と三人でしたけど、それに監督一人ね、
うんうんうん、
あのコーチ一人
して
4人でやってるわけですよ。
バレーボールチーム
を。でそれ見てね、これなんとかしなきゃいかんね、せっかくで今はあのナショナルチームにも2人ね行ってるし。こっちのリーグ戦戦ってる主な、ね、大きなチームにも選手を送ってるし、
うん、
このプロジェクトを潰しちゃいけないっていうんでね、うん、なんとかできないかなと思って、まあ、協力してるんですよね。
あ
でたまたま今度来た、まあ、荒木田さんっていうのがね、団長、団長でね、昔から知ってるもんで、はい、5年前にもここに来た時話してるし、
今回の日本の女子バレーの
団長さん、そして日本のバレー協会の一番、いや、トップ、全部その仕切るっていうかね、
同じ早稲
田の、いやいや、彼女はほら、あの荒木田優子さんって言って、
あ、はい、
あのオリンピックで76年金メダル
取った、
とても素晴らしい人でね、
うんうんうん、
でその人にちょっとこの話してね、
うん、
荒木田さん、ボール置いてってよって、
お
したら、もう、何も言わずに分かりました
お、ね、
だからリオにボール取りに行くんですよ。最後
ですか。7月の18
日が最後の試合だから、6月18日ね、
うんうん、
それで、ね、ボールをいただいて、
うん、
それを、まあ、そのノーバーテントっていうプロジェクトにね、子供たちにプレゼントしようと。
何個ぐらいボールは持ってきてらっしゃるの。
まあ、たくさん持ってきてるけれども、うん、その町には20個持ってこうかなと。
ね、
で他にもまだ届けたい、ね、地方のチームがあるもんですからね、はい、でその町にはとにかく日本バレーボール協会がね、うん、協力して、
うん、
あんたたちのプロジェクトも応援してるんだから、
うんうんうん、
ということをまあちょっと宣伝たらね、
うんうん、
あれしてまた資金を集めるね、元にしたいなと思って。
なるほど、
はい、
でこれだけ教育者でこれだけバレーをやってた、うん、今井さん、うん、お子様は、
ね、3人います。
はい、
はい、
どういう順番ですか。
今長男が32歳ですか、祐介って言いますけども、
はい、
これはとにかく何でもやる、まあスポーツなら何でもこなすっていう、
うん、
で中学生ぐらいからですからね、
うん、
学校休みに入るとすぐ骨折ったりねまあ何回も骨折った、要するに乱暴なことをたくさんやるわけですよ。何でも向こう水しるね、日本でいうと向こう水っていうんですか、
うんうんうん、
でスケートボードだとかね、なんとかあれ、うん、ひっくり返って骨折っただとかね、そんなことやってるわけです、
うん、
それが最後にね、
うん、
あの最後っていうかストリートダンスのとかよね、やるんですよ。で体操もやる、
うん、
そしてあのトランポリン、ね、トランポリンを試験でこうやって、
うん、
たまたまそのトランポリン着地するときに膝曲げて、
うん、
膝曲げて入ったから、
うん、
膝がドン、うん、
ね、鼻に
直接入ってそのまんまドーンと落っこって、みんなもう死んだと思ったらしいね、あの周りにいた連中はね。
何歳ぐらいの時。
16、高校生の時だから、ね、じゃないですか。もうね、僕はゴルフの帰りに電話もらってね、
うん、
病院行ってやりしたらもう顔こうやってうんうなってるわけですよ。
うん、
で親父、どうしようって、
うん、
心配するなってね、あの、うん、あちゃんとまともに話できてるから心配ないよって、
うん、ハンサムの顔が
顔歪んだのはいくらでも今調整できるから心配するなってね、
うん、
それから彼は親父、俺はもう危ないことしないってね、それで絵描き出してね面白い絵描いてますよ今、
ね、実は先ほどですね、インターネットで拝見したの、本当にすごい絵、なんていうのかな、白黒なんだけどすごい繊細な、
そうですね、
あの最初に言ったのが何でか、俺こんなの描いたんだって言った絵が何でしたっけ、
ね、あのなんだこの絵のテーマはあったら、まあ、女性が 書いてあるのは分かるんですよね。
綺麗な。
そうしてしたら、いや日本の芸者さんはね、外から見ると非常に華やかな生活に見えるけど、内面内心は非常に苦労していると、ね、悩みの多い、仕事だと、いうことで、その人の頭の中をね、その女性の頭の中を表現、考えを表現した、で苦労してるからその苦労を少しでも取り除けるようにって言って、イルカの絵をね添えてね、そんな要するに日本のちょっとしたことをねテーマにして一生懸命描いてますよね。
白黒が多いのかな。
そうですね。だからまあ一つ僕もあれしたんですけどね、あんたねいいけどね、黒いのが多いからどうしてもその買って壁に掛けようという絵にはいかないというかね。
そう、
だからそれ、まあ、それが、まあ、だんだん良くなってくればね、だからこれはみんな面白いって、
黒もいいと思います、逆に黒の時代、青の時代とかいろいろ出てくるかもしれない。
だからまあ面白くはなると思いますね。で、まあ、世界中であの展覧会やったり、来年の初めにはオーストラリアで個展に決まってるし、
今どちらにお住まいですか。
今ドイツのベルリン。
ベルリン。
はい。はい。はい。
それじゃあもう、スポーツは、朝でもしたからやらない。
やらない。
二番目の方は
二番目は、これは僕よりちょっと体大きいんですけど、運動能力はあんまりないですね。だからバレエも進めなかったしね。それで、彼は今、写真とビデオですか、一生懸命撮って世界中回って、仕事してお金貯めちゃ世界中回って写真撮ってますよね。
親としては心配じゃないですか。
心配なのは今 IS なんていうね、アフリカの方にあんな出てから、そういうとこだけは行くなってね、それだけは気をつけろよってやってますし、で去年のクリスマスはインドでもってやっぱり騙されて、お金だ、ね、カメラだ、大事なコンピューターだ、みんな持っていかれちゃってね、
命がね、
そうですね、
今はじゃあ世界中、やっぱりブラジルにはいらっしゃら
ない。いないんですよ。で、あそこで、今月からまた、イビーザっていうんですか、スペインの観光地の、で仕事をしながら、あの写真を撮る仕事をやるって言ってね。そういうことやってますわ。
あとじゃあ、娘さんは、
北の方のフォルタレーザっていうね。フォルタレーザってここから、2000キロぐらい離れてますかね。
何してらっしゃるんですか。
いや、学校行って、コンピューターの仕事をちょっとやりながら、学校へ行って、っていうのは、3人とも僕の仕事が、ちょっとストップしたことがありましてね、
はい、
大学行ってる時に学費が払えなくなって、みんな途中退学なんですよ。2番目は、オーストラリアの海洋大学ですか、
はい、
海が好きでね、そういうことやったんですけど、とてもじゃないけど学費払えないから帰ってこいってね。で彼はその後オーストラリアで1年仕事したり、ニュージーランドで仕事したりね。
じゃあ英語はペラペラ。
英語は2人とも、はい、
みんな、ね、日本語は、
日本語はダメ、
ま
あ、僕が教えてないから
。もったいない
もったいないね。今思えばでも、必要になれば自分で覚えるからと思ってね。
でも世界中やっぱりいろんなところに行くっていう、そういう持ってもの、気っていうか本質はやっぱ今井さん、
そうですね、僕がもう年次言ってましたからね、自分も日本から一人で来て ね、このブラジルで、好きなことやって、ね、いろんなこと、いろんな友達できてやってるからね、あんたたちも世界に目を持てと、
ね、なるほどね。
もう今一日あればどこでも行くんですよね、飛行機でね。昔はね、1ヶ月だ、2ヶ月だなんてやったけども、飛行機に乗りゃ地球の裏側まで行けるんだから、もう地球は一つ、ね、国一つ。だから、どこへ行っても、ね、今インターネットでほらみんな友達がいるでしょ。だからどこ行っても誰がいる、彼がいるね。だから、好きなようにやってこい。ただ悪いことだけはすんなってね。
なるほどね。寛容ですね。今逆に前のお父様とお母様はもう
二、人ともいなくなったですね。はい。
何度も、まあ、もちろん日本
結構、結構行って、あれしましたね。
じゃあ会うことももちろん、
もちろんやりました。はい。
我が人生に悔いはなしですか。
そうですね、今んとこないですね。ただ今までやってきたことをなんとか、そのブラジルならブラジルの若いコーチの人たちにね、しっかり伝えて何か残したいなとは思ってますね。ちょっとそう、あの僕の最後の目標は東京オリンピックなんですよ。
おお、まだまだ最後と言わせる、
あと、まあ、5年ね、5年の間にね、だからあの日本チームの監督の真鍋君も知ってるしね。だからどっちを応援してるの。女子は日本チームね。
あ、そうなんですか。
だからこの間選手たちがね、あのブラジルの女子には俺教えないから。
なんで今まで教えてたの。
ブラジルには勝てっつってね、言ってるし、男子はちょっと、やりたいなと思ってるんですけどね。今勝てない状態が続いてるからね。
楽しくね、
でもキューバが誘ってきたらもう何か
言われる、行ってみたいと思いますね。
男女問わず
あれだけの若くないもん。
いやいや、気持ちになるって
。別に監督とかコーチっていうのは、なんか何歳だっていい、逆にね、若くてももちろんいい、
それはそうですよね、
いいわけですね。
だから僕の考えはね、昔はすぐ若い人、もちろん若い人のパワーっていうのは必要だけども、うん、やっぱり今もう日本でも言ってるけど、シニアのね、その持ってる今までの経験っていうのはね、どこでも活かせると思いますよね。うん、僕はもうはっきり言ったら50年間、ね、教えることに専念してきた人間ですから、
ただ
バレーボールの技術をどうしたらこの選手がこうなる、ああなるっていうことが、その選手のプレー見てたらすぐアドバイスしたくなるんですよ。
なるほど。
で、これは全日本のね、練習行って、まあ、みんなにはできないけど、5人ぐらいの選手には、監督に断ってもいいですか、あったらいいですよってやってくださいってね、いろいろちょっとアドバイスしてきましたね。
あのね、さっきの話で、例えば、あ、この選手にコサップのダンスとかね、あ、この選手にストレートってね、で、例えばじゃあコサックがいいとかね、そういうのってどこから自分でこう考え出すの、編み出すっていうか。
そうですね、結局自分でバレーボール何にも知らなくて15、6歳から始めたですよね。ですからいろんなインフォメーションね、要するに初めて僕にバレーボールをしてくれた人のね、そういうことだとか、みんな頭に入ってるんですよ。
あ、じゃあ
ね、ちょっとこうしなさい、ああしなさいね、そういう、そしてなおかついろんなものを見てね、で男子の練習も見たし、女子の練習も見てきたし、で今ビデオテープがありますよね、テレビでね、はいはい、ですぐそのビデオでもって、
は
い、打ったシーンだとか、レシーブしたシーンが再現されますよね、スローで。僕は勝った負けた全然関係ないの。
なるほど。
なんであのボールが取れなかったの。なんであのボールをレシーブミスしたの。ね、なんであのボールが決められなかったの。なんであのブロックが止められないの。もうそういうとこだけ見てる。そうすると、もう明らかに、こうやった方がいい。こうやった方がいいというね。で先にお話ししたけど、そのバネスパチームでやった時に、パーセンテージ、
はいはいはい、
これを徹底して出したわけです、
うん、
選手たちには成功するパーセンテージを上げるためにはどうしたらいいか、
あ、なるほど、お父さん算数の先生だった
それで失敗をね、減らすパーセンテージ、失敗をしなくなるにはどうしたらいいか、そうするともうレシーブだとかスパイクだとかみんな構え方から違っていくんですよ、はっきり言って。だからそういうことをね、あのブラジルの選手、あの監督コーチたちに残していきたいなと思ってるわけ。
ブラジル算数苦手ですからね。
通じてきます。
うん、
ある。
スポーツはね、
だから僕なんか他のスポーツのこと言ってこんな申し訳ないけど、日本のサッカー協会何やってんだろうなと思うんですよ。ね、例えばジッコ選手、ジッコね、監督で、ジッコいい選手です、
はい、
だけど監督室としては20歳過ぎた選手たちに、ジッコがブラジルのサッカーを教えても、その人ある程度伸びるけど、ね、ブラジルには勝てないです。ところがジッコが行って10歳11歳ね、こういう選手たちに、子供たちに本当にブラジルのサッカーどういうサッカーですか、10年後どうなりますか、
ね、
だから今も10個の後ザケローにね、こんな感じみんな今回もしてきたけど、なんで日本のバレーあのサッカー協会そういうことするんだろうと。
もっとおしゃれなジュニアだった。
ジュニアで、それでそこからやっぱり行った監督、いろいろ日本人の人も素晴らしい人いると思うんですよ。例えば女子のね、今監督やってられる方だって俺は素晴らしいと思うし、あの女子のサッカーワールドカップ前回の時にね見て、1試合目2試合目見て何この日本のチームと思ったんですけども、見ていくうちにだんだん引き込まれましてね、めったに僕は応援するっていうことないんですけど、あの女子チームは応援したね。
なんでなんで？
ということは選手たちがね、監督の言うことを徹底して頑張ってやってるんですよ。お前たちは要するに徹底して走れと、最後まで食らいつけと、ね、いうことでやってて、でアメリカの最後の試合だって1対0で負けてたのを最後の1分で決めてるでしょ。それで同点に追いついて、でそれも徹底して最後まで走ってるからです。
なるほど。
ブラジルなんで負けたか分かります？
全然途中で諦めちゃった。
1対0で勝ってる。ね、
油断する。
ね、それでもう終わったと思って油断して、そこはパッとボール取られて決められて1対1で、で、ペナルティで負けてるわけですよね。だからそういうとこで、監督の要するにこうして、こうやって、こうやって勝つんだよということがチームに染みついてるわけですよね。
なるほど。
つまり男子はそこまでいかんでしょう。外国人のコーチ呼んできてさ、要するに外国で選手ですね、あの、プレーしてる選手集めてきてね、はいはい、こうこうこうだけで、じゃあどうやって新しい作戦でどうやってブラジルに勝とうかなんていう考えは出てこないです、はっきり言って。短くて
ね、
時間が短くて、まあ、僕はバレーボールやってるから日本が生きる道からね、こんなスポーツでこんなこと言って、他のスポーツから言って申し訳ないけど、バレーボールバスケットの選手で2メーター近くたくさんいるわけですよ、日本にも。若くて高校生で、中学生でね、これは2メーターになると、そういう人たちにね、あのディフェンス徹底的に教えるんですよ。それでジャンプ力を徹底的にやって1メーター以上ジャンプするようにするんですよ。よし、コーナーキックだ、ファウルのボーラーパラーだっていうかね、あのフリーキックから始まる、そのね、そのでっかいの2人ね、前衛に押し出してね、バーンとジャンプさせてヘッジングしたら、ブラジルの選手の頭の上越せるでしょ。バレーボール要するにトスを上げて、それをアタッカーがジャンプしてってバーンと打つっていうイメージですよ。そういう選手を育てりゃ
い
い、面白い。ブラジルが、日本が僕は世界に勝つ、数少ないチャンスだと思うんですね。そういうことをやれば。
それが
可能性が出てくる、ね、だから高校生から中学生高校生からこういう選手に予習してやろうってね、その選手育てる、サッカーを選手育てる人が2メーターぐらいの人に一生懸命ジャンプをしたら、それはもうディフェンスの上からフリー、あの頭でヘッディングが徹底してできますよね。
なるほど。
そういう、まあ他のスポーツのこと言ってあれですけども、
いや私もでもね、面白かったのが、一人ね、小学生で、あの日本の、ユースで5年生から6年に呼ばれてきた、ブラジルに来た男の子がいたんですよ、小学生で。帰り際にどうだったって、日本では上手って言われてて、ブラジルで2週間ブラジル選手やっ って何が違ってよかったって、サッカーを日本だと真面目にきちんとこうやるとか、
その
ずるさを覚えた。
そういうことです。
ブラジル人選手とやって、ずるく芝居することを覚えました。
だからね、僕は最初からうちの子供たちが遊びでサッカーやってますよね。で、1対1でやるでしょ、どういう練習するか、相手いかにごまかすか。ね、相手とこう、狙いにやってさ、で相手の股の下通して、ほら見ろ、ってやってね、そういうことやってるわけですよね。で、その息子、2番目の息子ですけど、日本に行った時にたまたま高校の前を通過したわけです。だから、グラウンドでサッカーの練習してるわけですよ。で、しばらく2人でこうやって見せてみたら、おい、親父、あの練習何やってるんだって。ね、先生がピッと笛吹いてさ、で、2人でもってドリブルしながら行って帰ってくる、行って帰ってくる、それ繰り返してるわけですよ。 あれが何の役に立つんだ、ね、だから全く要するに発想の最初の発想が違うわけですよ。だからジッコとか本当のブラジルのバレエのサッカーを知ってる、ね、人が子供たちにそのいかに相手をごまかすかずるさ、ね、特殊なことを覚えさせるかで、そうしたら面白くなりますよ。そしてそれにでっかい選手を育てる、ところが、まあ、もちろん長友だとかね、本田だとかいい選手、香川とかいい選手だと思うけども、もっともっと器用なね、ネイマールだとかさ、メッシーだとかさ、ああいうレベルの選手を子供の時からやっぱり育てられるような環境っていうのは僕は必要だと思いますよね。何事は真面目すぎてはダメね。
なるほど。
僕は思いますよ。特に選手たちを楽しくやってね、楽しくやって、お前こういうことやったら1年後こうなるぞとね。僕はだから子供たちに教える、それからあの選手、あのコーチたちにも言いますけども、今これ教えたからってあんた1ヶ月にできるようになるんじゃないよと。ね、早く結果を求めたら潰れちゃう。だけど、3年後、4年後、5年後、この選手、15歳の選手が20歳になった時にどういう選手になってるかと、そのイメージをね、追求して教えていくのが僕はコーチの仕事だと思ってるわけ。
なるほど。
ね、だからその場で、はい、これができない。まあ、教えたのにまだできないじゃないか。じゃあ、ダメなんですよね。できなくても、よし、またもう、こうやろう、ああやろう、こうやろうってやっていけば、選手はどんどん伸びてくる。
なるほど。
ね、だから一番大事なのは、子供の、本当に楽しんで目的を持ってね、できるということがスポーツの指導者の責任だと思いますね。子どもの大切なその楽しむというかね、面白いということをそがないよ、そがないね。
なるほど。
はい。
呼ばれてきましたね、私たち。
怒られてるでしょ。
そうですよね。ね、
人生そがれっぱな、そがれっぱな。私でも本当めちゃくちゃそがれたかも。なんか子供の時にね、体育の、体育以外は伸びる素質がありそうですとか。
そうじゃなくて、もう本当にそがれたね。本当にやりたくなくなっちゃうよね。
そうですね。だから、昔松平さんも本でね、書かれていたけども、人間何かを指導するときに悪いところを見て悪いところを追求したら選手は育たないと。
なるほど。
ね。なんか必ずみんななんかいいものを持ってるはずだ。ね、そのいいものを先に磨きなさいと。それがだんだんだんだん大きくなっていけば、ダメなのはちっちゃくなって消えていくんですよというねことを書かれてましたね。本当にいいその言葉だと思いますね。
ね、だって、ね、どうしてあなたはこうなのって、そういう
言われ続けて育ちます
もんね。
だからね、だからね、僕はこの人あれですけど、日本の子供たちでいじめだとかね、自殺だとかね、本当考えられない。ね、でまた個人的な話になりますけどね、ブラジル中回ってるんですよ、ね、でアークレーっていうアマゾンの隣、ね、ペルーとの、ね、国境を、はい、そこでね見た星の世界、こんなバカなって。
どういうの？
昔から満天の星ってあるでしょ、
はいはいはい、
満天どころじゃないですよ。世界中、あの空一面が星。で、ちょっと高いところにいたですけどね。要するに水平線の、地平線ですね。地平線の星がギラギラ光って動いてるんです。こんなのないですよ。
動いてるの星が。
動いてる。こういうふうに。
横に？
横、要するにあの、光がね、揺れて見えるぐらい、その、
近くに見えた。
近くに見えるし、光害。空気が全く綺麗でね、で電気がない、真っ黒になって月が消えたら、天の川なんて日本でこんなもんでしょ、
細いね、
バー
ッ全部が天の川だ
った。そう、ほんとね、こんなに星ってあるんだ、ね、それでそんなことを思って、あの今見てる星の光は何億年前、ね、そんな中で地球上で人間は100年生きてね、その中でこしょこしょこしょこしょなんかやっていってる、そういうね、ことがあの星を見てから、星空見てから変わりましたね、考え方が。
なるほど。いくつの時にも見られてる、
まあ、いたのは今から15年ぐらい前だと思いますけどね、もっと前かな、20年ぐらい前かな、20年ぐらい前ですね、 うん、で子供3人ね、うん、あの1人は連れて行ったんですけど、
うん、
3人海岸に呼んでね、あの近くの、
うんうん、
まあ、カラガタトゥーバだとかウバトゥーバだとかの海岸に、うん、夜、うん、ゴザ持ってね、
うん、
あの海岸にむしろ敷いて、お前寝ろ寝ろちってね、
うん、
空見ろちって、
うん、
星にさせてね、
ああそれを見た後帰ってきてからね、
そうそうそう、でね、あの星はね今から、うん、あの日本でいうジノサウロのね生きてた時代に発された光が今ここに届いてるんだって、
うん、
あんたたちはその光を見てるんだよね、
うん、
あんたの人生考えてみろって、今から何十年、
はい、うん、
人間一生懸命頑張っても100歳だよね、
うん、
その100歳の間にね、
うん、
本当に宇宙の時間と比べたら人間の一生なんてほんの一瞬、
うん、
その一瞬をどう生きるか、
うんうん、
ね、人に迷惑かけるな、
うん、
喧嘩はするな、
うん、
ね、人になんかいいことがね、
うんうん、
できるようなことを考えて生きていけっちゅうね。
じゃあ子供さん何歳ぐらいの時に、
10歳ね、10歳ぐらいですよね。
すごいですね。
だからあれはあの僕も星見てから日本の人たちをね、
うん、
あそこに連れてきたい。
ああ、
本当に。
ああ、
そう。ね。
ま
あ、全部ですもんね。
プラネタリウムよりもすごいぐらいのが初めて聞いた、
うん、こんなに星があるのかと思ってね、うん、いやこれは絶対その火星人じゃないけど、まあ、必ずいるなと思ったね、
う
ん、あ星流れ星なんていうのはもう年中だからね、
ス
イスイスイスイ、あこっちあっちこっちあっちね、あれはもう本当びっくりしたですね、う
ん、ほんの何百年、ほんの百何十年前、電気発明される前は世界中で、
うん、そういうこと見えたんですよ。だからね、あの歌にもあるし ね、
ね、
空を見上げりゃね、本当は満天の星っていうね、そういう意味の意味合いの歌がたくさんあったと思うし、
ね、
昔の人たちは本当歩いて ね、そういうのを見ながら生活してたんだから ね、だから
星座の物語もするはずです
よ ね、 そうですね、だからその星見たくてね、5回行ったんですよ。
アクレシブに5回ともずっと前から見れました。
見えました。
天気は良かった
ですね。天気良かったですね。だからある時は月が沈むまでね、待ってないかんからね、
うん、
あとは朝3時が明け方3時4時ぐらいになったりね、あれは本当日本の、日本の要するに、子供たちがね、
うん、
日本でもあの沖縄へ連れてったり、
はい、
大自然の中へ連れてってね、自然にさせるってことはこれはもう大事なことで、
はいはい、
もっともっとやってもらいたいと思いますよね。
なるほど。
で日本でいじめだなんだかんだやっててね、あの星空見たらいじめなんてどうぞね、冗談じゃない、こんなちっちゃなことでね、あのいじめるだろう、みんな仲良く手取り合って助け合いながらね、
うん、
みんなと一緒に生活生きていく歩むっていうことが一番大事だろうなと思ってますよね。
うん、あのちなみにご兄弟は皆さんご健在なんですよね、日本は。
はいはいはいはい、はい、
じゃあね、のいとことかいっぱいいるわけです
ね。いますね。はいはい。
あんまり接点ないんですか。
接点はね、なんで僕もそのよしブラジルに行こうと思ったら、まあ兄弟多いですよね、
うんうん、
いとこ連中だ、あるいは今度姪っ子だ甥っ子だっていうのが出てきますよね、はいはい、
うん、
その子たちにね、あブラジルにおじさんがいるんだよと、
うんうん、
いうことになれば、ちょっとその世界観というかね、
うんうん、
あれが違ってくるんじゃないかと思って、うんうん、そんな意味でもあのブラジルに移住して、移住というか住み着いてますよね。
あ、たまに来たりすること
もあります。妹だけ来たし、あるいはあの姪っ子が一人来たかな。
あ、はいはい、
あと来たい来たい中のいるけども、
うん、
なかなかみんな生活を追われてて来れないですよね。
なるほどね。
お袋と妹は来ましたね。
うん、はい、なんかいっぱい聞いちゃってありがとうございました。
どんなあの勝手なことをね、いろいろあれしたけど、
本当あの
ブラジルで本当40何年生活させてもらってます、
ね、
ありがとうございました。
どうも。次はキューバも楽しみ
に。キューバあるかどうか分かんないけどね。
リオオリンピック、リオ東京オリンピック、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうも失礼します。